吉川団のジャムトークジャム。皆さんこんばんは。6月になりました、もうね、もう梅雨ですね。もう梅雨で入ったとこっていう感じなんですけども、もう毎日ちょっと雨でちょっと大変な感じなんですけども、そんな大変な中お越し、いただいた、ゲストさんがいらっしゃいます。シンガーソングライターの庄司幸さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
どうもどうも庄司さん。
はい、こんばんは。ありがとうございます。
初出演ですね。
そうですね、ありがとうございます。はい、
庄司さんはですね、もともとあのピアノね、ピアノ弾きながらあの歌を歌うっていうスタイルでやってあるんですよね。
はい、ピアノ弾いて歌っております。自分で作詞作曲してオリジナルを歌ってます。はい、
いろいろ今日はね、なんかせっかくね来てもらったんでいろんなこと聞きたいんですけども、あの庄司さんはあのピアノと歌は最初はどっちから始めたんですか？
最初、2歳の頃かなに、あの母が近所の子に教えてまして、ピアノを、はい、そうですね、ピアノ母から習うというか遊ぶとこから始まって、ずっとピアノだけやってました、大学の時まで。でそれから歌も作りたいなと思って作り始めて、大学卒業してからですかね、歌い始めたの。
あ、歌はほんなら結構後なんや。
そうですね、歌、はい、歌ちゃんとはやってなかったので、ずっとピアノだけで。そうです、でもいつか歌いたいなと思ってたんですよね。
それをもうふつふつと思いながら、その小学校中学校高校とそんなして思っとった。
そんなして思っとったんです。あの原優子さんが小学校の時にアニメのテーマソングを歌ってたんですよ。それを見て、でテレビで歌ってるのを見て、あ、ピアノ弾きながら歌うことってできるんだと思ってて、ずっと憧れてたんです。そう、
そうなんやね。原由子さんやったらサザンの方やね。
はい、
おあの人なんかね、あの独特というか、あのスーッと素で歌ってはりますよね。なんとなく
そうですね、素で歌ってるけど、なんかこう女心にキュンとくるというか、なんか乙女心に来るものがあるんですよ、原由子さんの歌って。
そんなヒロシに騙されて
た。そうですあ、ちょっと世代が違うかも。ごめんなさい。
いや、そういうことにしておきましょうかね。
はい、あ、そういうことにしといてください。はい、はい、はい、
僕よりは若いですからね。
そうですね、よりは若いのかな。はい、はい、だと思います。はい、
そうかそうか。そんなほんなら2歳からピアノしたんや。
そうなんですよ、遊びですけどね。でもずっともう練習が嫌で嫌で、レッスンも行ったふりとかしていて、行って帰ってきて先生から電話が来て親に死ぬほど怒られるみたいなのが多かったですね。もうずっと嫌で嫌でやってて、大学もでも東京に出たくって、出るためにはもうピアノしかできないということで、はい。
なんで、あの、そのえ、あ、そうそうそう、もともとね、もともとそう、ここから聞かなかったんです。
何ですか？
ご出身はどちらですか？
あ、出身は東北の山形です。
山形、ええとこですね。これまた、これ、
あ、すごい食いついてくれた。はい、とってもいいとこですよね。はい、
山形の市内ですか？
はい、私は山形市内です。内陸の方ですね、山のどちらかといったら近くです。はい、
山形って、あの、地図で見たら上から見たら顔みたいに見えるよね。上、横向いた人みたいに、ね、
すごい。そうなんです、あのですね、あれです、社会の時習ったのは左側が男の人で右側が女の人の顔なんですよ。
嘘、あ、それ右側は知らなかった。
そうそれで、なんか喧嘩した2人っていう設定で、その社会で習うのは、でこう向かい合わせじゃない、なんていうの、背を向けてるっていうんですか、
うん、
ですよ。で、男の人が喧嘩して頭をぶたれて、それが単行部になってるのが合算のところ。
そう、結構深い、面白い。
そうなんですよ。でこう目のあたりからね、こうブワーっと男の人の目のあたりから流れてるのが最上川なんですよ。で涙を流してるっていうので覚えなさいって習ったんです。
あ、 もうその学校の時からそんな感じで覚えなさいっていう感じない？
それ覚えられるからねって、まずそれで山形の人は山形の形を覚えなきゃいけませんよって言われて、はい、覚えましたね。
うん、山形もね、いろんな文化ありそうなんですけども、はい、そのあたりもですね、今日ちょっといろいろお聞きしたいんですけども、はい、なんとですね、今回ですね、庄司幸さんに出てもらったんですね、はい、先月、はい、なんと、はい、ね、ニューアルバムが完成したということで、はい、
ありがとうございます。初のフルアルバムなんです。
あ、そうなんや。今までは、はい、何アルバム？
今までは1枚ミニアルバムをソロになってから出して、それは6曲だったんですけど、初めて12曲に挑戦しまして、フルバンドで、それに吉川ダンさんにドラムを叩いていただいています。
あ、ほんまですか？ありがとうございます。
ありがとうございます。 ありがとうございます。
あ、そうですか。へ、そのフルアルバムね、いやいや、出来がね、またこう素晴らしいんですけど、はい、これ全部作詞作曲してたんですか？
いや、あの、全部ではなくて、今回あの憧れているライターさんがいるんですが、もうとても活躍されている方 で、その方にファンレターというかファンメールを送ったんですよ。で、あのライブに一度来てくださって、で、その恐れ多いんですけど作詞お願いできませんかということで依頼したら快く引き受けてくださって、今回その戸田明人さんというんですが、ポケモンソングなんかを作詞している方なんですけども、その方に4曲作詞していただいている曲が入ってます。
そんなも今日聴けちゃうわけですね。
はい、ぜひ聴いてください。
なるほど。ではですね、 このあたりですね、1曲ちょっとお願いしたいと思うんですけども、はい、庄司幸さんの方からですね、はい、タイトルの方をお願いいたします。
はい、それでは庄司幸でラストソング、はてな。歌が残ればそれでいい、最後の一人も 庄司幸でラストソングでした。
おいきなり来ましたね、
はい、
この曲ねこう結構大変やったんですよ。
大変でした。
これ録音するとき大変やったんですよ。これ
ど何的に大変でしたか。
あのねこれねもともとレコーディングねスタジオはスタジオパークサイドっていうところで撮ったんですけど、その庄司さんのレコーディングをする前に僕はあの4時間ぐらいね違うまたユニットのね録音をしてたんですよ。
そうですね、なんかあのもうお会いした時にはちょっと疲れ果てたのを超えたような顔をされてましたよね。
そうそうそう、それでその時に疲れ切った時にこの曲をやったと思います
わ。なるほど、これしかも一番最後にやっていただいたんじゃないですかね。最後の最後の11曲目みたいな感じで多分夜中にやったような気がしますけど、
これ最初にしたかったわ。これ
そうですね、これなかなかエネルギーがいる曲ですよね。はい、
最後にこうドラムソロとかもあるんですけど、もう、
ね、
うわこれマジかも、
かっこいいですよね。
よう言いますわ、ちょっともう僕もあれもちょっと恥ずかしいんですけどほんまに。いやいやもうね、これ本当にサンバチックですよね。
そうなんです、ね、はい、サンバに挑戦しまして、歌詞もすごい変わってるんですね。途中でこうその歌オウムが真似をして、他のオウム真似をしてで、こう鳥のオウムがたくさん出てくる感じをお客さんに、これは本当はライブの時は掛け合いでやっていただいてるんですけども、それをなかなかこう何でしょうね、ギターの平木さんにおしゃれにアレンジしていただいて、うん、CD ではかっこよく決まりましたね、はい、
よかったですわ、ね、これちなみにこの、作詞は
これは戸田明人さんというライターの方に、はい、お願いしました。
あの戸田様のオウムが好きなんですかね。
何でしょうね、あの動物の曲が最初いただくのが多くって、あの私のでもイメージで作っていただいてるらしいんですよ。
オウムやね。
オウムなんですかね。まあいいですよね、可愛いからオウムも、うんうんうん、オウムもって言っちゃった、はい。
まあいろいろねこの後も出てくるんですけども、はい、まあまあそんな曲をねこう交えながらいきたいと思うんですけども、またちょっとバッと話を戻しましてですね、
はい、
あの2歳からピアノをしてたっていうことは、はい、いわゆるその、まあ、絶対音感みたいなの持ってはるんですかね。
絶対音感、そうですね、持ってるみたいで、持ってますね、はい。
じゃあね、あのちょっと試しにね、うん、
あ
のやってみたいんですけど、あのこれを今ちょっとあのこの今、はい、あの都内某スタジオなんですけども、そこにちょっとコップがあるんですけど、そこでちょっとこのコップをコーンと言わせますので、そのちょっと音程を何かなというのいきましょうかね。いきますよ。
あ、ちょっと待ってください、これ叩いたものが今違いますよ、ダンサー。
あ、わかりました、ちょっと待ってください。あのちょっとたあの
ちょっと同じもので叩いていただき
ます。わかりました、じゃあこれでいきますね、はい、これでいきますね、
はい、
いきますよ。
え、
多分2音混じってますよね。
そう、ちょっと2音
混じってますよ、ね、2音混じってますよ、これでいきましょう、言いましょう。
うーん、あ、これは
これ分かりやすい、
死に近いのかな。これ答え合わせどうやってできるんですか、ダンさんは。
あ、もうなんかちょっと危ういです。危ういですよ。
いや、私でも
どうなんや、
死に近いんじゃないかな。
死に近い。
でもね、ちょっと聞いてください、うん、あの最近ちょっと絶対音感が狂ってくる、来て、それが原因が分からないんですけど、毎日違うあのお店でいろいろ演奏の仕事とかしてるんですけど、電子ピアノを弾きすぎるとそうなるんじゃないかという説が、同じようなピアノの先輩がいて。
都市伝説や、まだ
都市伝説じゃないんですよ。何なんですかね、分かんないんですけど、
あのこのね、このさっきの音は、ほぼ詩
だと思います。ほぼ
ドレミファソラシやね、
はいはい、
おーということみたいですけども、あ、これ追ってなかったらね恥ずかしいです。これあのまあね、今やもうネット時代ですよ、あの
です ね、
播磨地方っていうんですけどね、この、はい、あのこのラジオ流れてるとこね、もうそうなんですけども、はい、このリアルタイムでね、あの山形のそのお父さんとかお母さんとか聞いてあるかもしれませんよ。
山形でも聞ける
んですか。もちろんですよ、そのサイマルラジオ、ね、あの、はい、インターネットラジオありますからね。
そうですよね、お母さん。 大丈夫です、もう知ってるから絶対音感がね。
このさっきの音は、ディレクターさんが多分あの調べてくれはると思うんですけども、
お願いします
って言うと多分あーめんどくさいことを言うてて今多分思ってるんです。
はい、なんかピアニカとか持ってくればよかったな。
ちょっと待ってください。
はい、あ、何があります？
チューナーがあります。
あっ、チューナーっていうの、あ、ちょっと、あ、待ってください。ちょっと今どうに聞こえた、私。ちょっと待って、今のどうに聞こえた。今、あ、ちょっと、いやいや、これね、違いますよ、ダンさん。クリップで今、そのコップにつけようとしたんですけど、そしたら音が変わっちゃうから、ちょっと私的にやめてほしいな。そうですよ。それはそうですよ。ほら、どうですか？
あ、これじゃちょっと反応しない。
なんだちょっとね音がちっちゃいから、
まあ、シーナやったらちょっとまあ
いやちょっとね シの音かドの音か今ちょっとドの音に聞こえたんですよね。ドドドシー、
はい、
あ来たベースが出ました。シー、ちょっとシの音を出してください。
正解、
あ
正解、
ほら
正解、お
やった、なんか景品あるんですか？これ
景品はですね、FM 元気のスタジオに来ていただければあるんですけどねそう、いっぺん来てください。
あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。行きます、私は姫路に、は
い、結構遠いですよ、
は
い、
あのね修学旅行行きましたよ、姫路城ですよ、
はい、あ、山形の人の修学旅行姫路城ね。
姫路城と京都、あとどこだっけ、奈良、鹿に餌やりましたよ。はい、次はやりました。でもあれですね、兵庫県は姫路城しか行ってないような気はしますけどね。もうあの辺こうぐるっと回るんですよね、東北は大体。
あの割と関西地区のそういう重要文化財を回んねん。
そうです。あとね、広島もちょっと行きましたね、原爆ドームのところも。広島も行って、でもあの辺行ったらもう広島まで行っちゃえっていうことで多分行ったんでしょうけど。
いや、何言ってますの、姫路からあれですよ、広島って300キロですよ。
それは姫路の方からしたら遠いかもしれないですけど、東北からしたらもうあそこまで行くなら行っちゃえっていうことなんですね多分。
ああそうかもな、山形から姫路まで、はい、大体あの1000キロなんですよ、ちょうど1000キロぐらい。でちょうど1000キロぐらいで、そこからまたさらに300キロですよ。
そんな1000キロの後の300キロなんてもうね行っちゃえですよ、山形からしたらね。
ちょっと待って、それ修学旅行、いつの修学旅行ですか？
それは高校ですね。高校で、ね、京都にも行って、あのあれやりましたよ、舞妓になる体験、写真撮ってもらうやつ。あんな大好きじゃないですか、もうみんなね、プリクラ世代ですから。
あ、
うん、
そんなんもうやりはったよ、みんな。
やりました、もう楽しかったですよ。
あ、結構楽しんでますな、はい、それあの何、交通手段は何ですの？
それ何で行った、あれですね、新幹線で行きましたね。で山形から東京まで行って、そこからまあ東海道で行ったんですけど、山形から東京の新幹線が、山形新幹線がすごい遅いんですよ。乗ったことあります？
あの、僕何遍もありますね。山形もめっちゃ好きでちょこちょこ行ってますもん。
この間ほらライブの時は車でね来てくださったんですけど、遅いですよね。
あのなんで遅いか知ってます？
知ってますよ、そりゃ単線なんですよね、山形新幹線というのは単線で、あのだから踏切もある、踏切待ちもたまにあるんですよね。で私一回ね、猿と目が合ったことがあるんですよ。こう通り過ぎる猿がこう右から左を見てのと、私がこう左から右を見てるのが同じ、ずっと目が合ってたことがあるんですよ。
それ多分あれちゃいますか、猿から見たら、うん、なんかあ、やっぱ電車の中にオウムがおるわ思って
オウムに見えたんですかねそうなのか
へえ、そうかそうか。へえ、あのね、山形新幹線ね、あのね、ちょっとほんなの補足説明しますね。
あ、お願いします。
あの、はい、まあ確かにその踏切があるっていうのはそうなんですけど、どういうことかというと在来線が通るんですよね。
そうです通るんですよ。あれ、私今それ言わなかった。
まあそうそう、あのあ、ね、まあラジオ聞いてる皆さんに分かりやすく説明すると、例えばですね、姫路とかでしたら、あの、まあ、普通の、 あの普通電車新快速とかあるんですけど、そこに新幹線が通るようなもんで、
それと
、もう一つはあの勾配が結構きついんですよね。あの米沢とかね、
削って 作ってるんですよね。だから本当にこう周りの景色がもうすぐこう崖っていうかね、山というか、本当景色がいいですね。冬も雪に囲まれてとてもいいですよ。
だけどちょっと遅いですけどね、
ちょっと遅い、だいぶ車に越されるぐらい遅い時がありますね。
そうでもね、やっぱりね、そう言われる通りね、冬のそういう雪のシーズンに行くとですね、最高のそのロケーションがね素晴らしいですね。もう写真連写しまくってますから僕。
あ、本当ですか。本当に山形がお好きなんですね、ダンさんは。
山形好きなんです。山形にもともとはそのね、ソロで行ったりとか、昔はジョセフ・ナッシング・オーケストラっていうそのクラブのバンドがあって、エレクトリックバンドがあったんですけど、はいはい、そのバンドで呼ばれて行ったのが最初で、それがもう5、6年前かな。それでそっから友達になった人が一緒にいらっしゃるんですけど、その海老原君っていうんですけどね、ちょっと行ってしまいましたけども、はい、この間もね、ライブでね来てくれはって、で庄司さんが海老原さんって言うた瞬間、海老原君体が凍ったらしいですよ。
なんでですか。
ここで俺の名前言うんや。
MC でですね、 MC で言っちゃいましたね。私バンドのね2人のダンさんとそのラギーさんというギターの方を止めてくださったんですよね。海老原さんがまたここで名前いっぱい言ってますけどそうなんですよね。でなんか朝ごはんとかも作ってくださったとかですよね。もう本当はね、私がそのホテルを用意して2人に来てもらわなきゃいけないところを、そこをね止めてくださって、ライブにも来てくださって本当に助かりましたよね。もうありがとうございます。いや、ダンさんが友達じゃなかったらね、これは大変なことですよ。
いや、まあそうなんだけどね、でもね、そうなんですよ。めっちゃ、いやでも僕らもめっちゃね、そこのエビ様地はの家はですね、家はですね、すごくもう快適で、もう言うことなしですよ。もうほんまに快適で、そのホテルなんかもう泊まるよりも、もうほんまに一緒にワイワイこう毎日こうお酒飲んでですね、温泉入って、ほんでドメキ温泉って言うんですけど、はい、ご存知ですか。
はい、知ってるんですけど、私行ったことがなくて。
あかんやん、それ。
そうなんですよ。もうダンさんたちの写真が楽しそうでしたね。羨ましかったです。いいなと思って。あ、でもあれですね、ちょっと一個気になったのは、ホテルにすればよかったかなと思ったのは、ギターのラギーさんが次の日ちょっと眠そうだったんですよね。
あれね、なんかね、どうもね、僕のいびき、はい、同じ部屋やったんですけど、はい、僕のいびきがね、ちょっとね、大きかったみたいでね、それでちょっと寝られへんかったりで言いよったな。
そうですね、あんまりこう言葉数が少ないラギーさんなんですけど、私にちょっと愚痴をこぼすように、ダンさんのいびきがって言ってましたね。
てんてんてん、
てんてんてんでしたね、あれは。ちょっとあの時に、あ、ラギーごめんねって私は思いましたけど。
いや、でもまあそうなんですよ。ラギーはね、一回ね、このラジオも出てもらったんですけど、もう何も喋らへん。いや、もう だいたい無口、もうすごい無口な人なんですよ。で無口な人なんですけども、寝とる時も無口やったわ。
当たり前です。
気
持ちいい。ああ、しなさん、なんかスーッと、ね、寝てそうですよね、静かに。ダンさんはそんなにすごいんですかね、いびきが。自分で分かんないですもんね、でもいびきって。
疲れとったら、疲れとる時はやっぱりしてるみたいですわ。そのいびきで、自分のいびきで起きる時あります
もん。聞こえるんですか。
もうね、夢の中にそれが入ってくるんですよ。おおー、言うて入ってきて、うおーって起きますわ。
それだいぶでしょうね。
そう、めっちゃ疲れてる時 に限りますわ。
あれどうなんですか、この鼻に貼るやつをとかしたらどうなんですかね。
結局その、まあ、2日いたんですけど、その1日目はそれでちょっと迷惑かけたということでですね、
ちょっと待ってください。1日目、2日目がライブですよね。
2日目ライブです、
はいはい、それでもうライブげっそりしてラギーは来ましたよね。
元気に引き寄ったやん。
いやいや、もうね、ラギーもさ、プロですから、そこはもうスイッチが入りますよ。そりゃもうね、ライブが始まるまでの控え室がまたダンスさんがずっと喋ってんですよね。ダンさん、
いや、あれはね、やっぱりね、そのやっぱりその地元でレコ発言うたらね、やっぱりその本人にしてみたらやっぱりちょっと一大イベントですやんか。
そうですよ、
ね、そやっぱりそのいろんなこうね、いろんなこう緊張もするやろうし、こういろんなこう人ね、いろんなこういろんなことに気に回さなあかんし、もう演奏どころやないっていうとこをちょっと、はい、あのいうことを考えてしまわんように、ほうほう、あの僕なりのちょっとこう あれをしてみたわけなんです。
気遣いですかね。気遣いですか。
そうです。
あ、それは ありがとうございましたとしか言いようがないんですけども、それもラギーはもう控え室でも寝てましたよね。で、あのダンさんがトイレに行った瞬間にラギーに、ラギー、ダンさんずっと喋ってるねって言ったら、ああ、シカとしていいよの一言が返ってきましたよ、私に。
あいつはもうほんまにね、ちょっとね、こうギリギリやな、あいつもほんまにもう。
いや、あれですね、2人はバランスがいいですよね。こう、なんていうんですか、ダンさんの扱いを分かったラギーと、それにこうめげずにずっと喋り続けるダンさんという、なんかこう、いいコンビですよね。
まあ、でもね、僕もね、そんなね、あれですよ、普段めちゃくちゃ喋ってるわけちゃいますよ。
普段っていつのことなんですか。
まあ、この普段ですよ。
普段
そんな喋らないですよ、僕。
本当ですか。
そんな喋れへん。もうこんな、こうやってこうラジオをやらせてもらってる時はもう喋りますよ。っていうと、まあディレクターさんから突っ込まれるとは思うんですけども
ですよね、ディレクターさん、ちょっとおかしいですよね。あのですね、 MC もあれなんですよ。ライブの前の日にこうグループメールみたいなのがありまして、 Facebook の、それでダンさんから、庄司さん、僕明日喋ってもいいですか MC っていう、なんか一言ありましたよね。
あのね、僕らやっぱり、こうね、あの山形に行って、でお客さんとで、まあ、ただのそのほんまにバックミュージシャン、もういわゆるそのもうカラオケ状態やと、やっぱりお客さんからしてみると、やっぱりその、東京から来たとか、まあ、関西弁使う人がおるとかいうのを、こう喋ったり、いろいろ僕にしてみたらですよ、いろいろね、山形のことをね、もっと喋りたかったんですよ。あのね、いろいろね、山のいろいろね、いろいろね、そのやっぱりその地元のことを喋ると、はい、そのやっぱりみんな喜んではれましたよ。
喜んでましたね。こんなに、しかもドメキ温泉って本当マイナーな温泉なんですよ、山形では。あんなの知ってる人が来てくれたなんて、東京から、しかも姫路の人がっていうので、次の日すごい言われましたね、やっぱりね。でも私はそのサポートでね、ちょっと僕喋ってもいいですかって言ってマイクまで用意するサポートの方初めてですよ。
いやいや、すみません、もうすみません。いや、ね、別にね僕ね、そのね、仕事と割り切ってするんじゃなくて、はい、やっぱりそういう、やっぱりその地元の人、もう庄司さん交えた地元の方と、はい、いろんなコミュニケーションのライブ中にとって楽しくやりたいんですよ、
はい、いや、なかなかね、そう言ってくださる方はいないですよね。初めてそのサポートの方の喋りを止めるっていうのを初めてやりましたからね、私。ちょっとそれ長くなりそうなんで、次の曲いきます。初めて言いましたからね、はい、
すいません。MC 大丈夫でしたか。
いや、大丈夫ですよ。本当喋ってましたよね。
ちょっと怒られへんかったかな。
いや、全然、もう本当みんな喜んでましたね。喜んでました。もうラギーだけだあんまりでね、本当に。
あ、眠たかった、寝とったんちゃうかな。
寝てたのかな。いや、ラギーがあれですね、なんかこう2枚目な感じみたいな、2枚目と、あ、すいません、そんなあれなんですけど。
ちょっとうるさいわ。